今日初めてこのですね、5000人のこの食べ物の奇跡ということをについてですね、聞く人もいるかと思うわけなんですね。そういうことのためにも、この5000人のパンの奇跡っていうのは、4つの福音書全部に書かれてあるわけです。イエス・キリスト様はいろいろな奇跡をされたけれど、4つの福音書全部に書いてあったのが少ないわけなんですね。そういうことで、ヨハネの福音書は他の3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書と内容も非常に違っておるし、書き方も違っておる。書かれた時代も一番最後であるわけですね。随分漢字が違うわけです。けれども、このパンの奇跡についてだけはですね、共通しておるし、しかも非常に6章、詳しく書いてあるわけです。特別に詳しく書いてあるんですね。6章のスペースを見ても分かりますが、6章は71節までずっとですね、このパンの奇跡を他の福音書以上に詳しく書いてある。だいたいヨハネ福音書は他の福音書に書いてあることは略してあることも多いんですね。それなのにこれは特に詳しくですね、書いてあるわけです。でそれを見ても、まあ、これはどうも特別な意味を持って書いてあるんだということが伺えるわけです。それから、この福音書についてはですね、マタイの福音書ですね。マタイの福音書ではこのパンの奇跡っていうものがですね、ちょっと見ていただいたらわかるんですけども、14章の13、マタイの14の13、28ページですね。14章の13から。ありますね。それとマタイはここの14章の13節とですね、もう一つマタイの福音書では15章の32ももう一度書いてあるんです。ここは4000人というようになっていますが、マタイの福音書ではですね、驚くべきことに2回もすぐ近くの箇所で繰り返し書いてあるんですね。ですね、マタイの福音書では15章の32節からも書いてあると。14章の13節からも書いてある。もうこれを見たらですね、そういう書いてある箇所スペースを考えても、これは特別に大きい内容だと分かるんですね。4つの福音書全部に書いてある。しかもマタイでは2回も繰り返してあるし、ヨハネ福音書では長いスペースを使って一番長くわざわざ書いてあるわけです。そういうふうに、書き方を比べてみてもですね、これは全ての福音書の記者が非常な重要性を持っている内容だと認識してたということはわかるわけです。でところがほとんどのこういう初めて読む人とか一般の日本人だったらですね、この箇所は一番おそらく読み捨ててしまう箇所じゃないかと思うんですね。わずか5つのパンとか2匹の魚で5000人男だけでそれが満たされると、そんなバカなはずはないと、こんなこと何で書いてあるのかと思って、もうあんまり読みたくないと、こういうふうな神話めいたことをどうして書いてあるのかと言って捨ててしまうと、とてもじゃないかと、こんなことは信じられないというふうに非常に意味を深く考えもしないでほとんど捨ててしまうわけですね。また福音書はほいに今言ったように、どこから見てもこれは特別な意味を持って書かれてあるのがわかるわけです。ですから聖書というのはこう表面的にですね、自分の好みだけで読んだらですね、大きな間違いを犯してしまうということ、ここの場合はその典型的な例になっておるともすら言えるわけですね。 まあそういうことはですね、やはりこういう詳しくちょっと比較しながら読まないと、ここだけ読んだんでわからないわけですね。他の全部に書いてあるとか、マタイでは2回も書いてあるとか、そういうことは気づかないで終わってしまうわけです。それから、さっきもちょっと触れられましたが、他の3つの福音書では、このパンの有名な奇跡はですね、洗礼のヨハネが捕らえられてですね、無残にも殺されしまったというその姿、これマタイの14章を見ていただいたらですね、14章1節からこのパンの奇跡のところを見ていただいたらですね、まあ、長いから読むのはやめておきますが、14章の、9節ですね、その領主のヘロデが自分の結婚問題でですね、全く間違ったことをしたと。そこで、ですね、不正な形で結婚をしたということなものですから、それで、まあ、その一冊がここに書いてありますが、省略して、ヨハネの首を切らしたと。そしてお盆に入れて持ってくるというふうなんですね、いかにも残酷な、それもとっても簡単にですね、神様が使わした人が首をはねて殺される、そういうふうに、神様はどこにおるのかというふうに思われるようなことが起こったわけ。イエスのところにも報告したと。そしてそのこれを聞くとというふうに14の13では書いてあるんですね。マタイの14の13章ではそれとそのまま結びついておるわけです。他の福音書もそうですね。ヨハネが殺されてしまったと。それを聞いて遠く行って、そしてこの有名なパンの奇跡が行われたというふうになっておるわけです。はい。それで元のところに帰りますが、まあそういうふうになってですね、他の3つの福音書から考えますと、すべて一致していることで、そういうふうにヨハネの事件と結びついておったわけですね。で、ここではもう一つのヨハネはですね、他の福音書は書いてないことも書いてありまして、イエス様が病気をいろいろ癒されたから、それでも従っていたと、そういうこともここに付け加えられております。そこでですね、ここで、4節、イエスは山に登りと、まあ、しばしばここに山にも登られたわけですが、杉越の祭りが近づいてきたとあります。このヨハネの福音書で杉越の祭りっていう時には、この杉越の祭りの時に昔からですね、子羊を殺してその血をいわば捧げるというところがあるわけですね。そういうことでヨハネの福音書では自分がそのうちにですね殺されると、十字架につけられるっていうことがいつもですね思い出すようにして書いてあるわけです。そして、そのたくさんの人たちが来ておると、自分がもうじき殺されるわけですね。そういうことをこういうふうにいつもイエスも知ってたわけです。そういったたくさんの人が来てですね、ここでちょっと不思議に思われる人がおると思うんですけども、たくさんの人たちが来たわけですね。まず考えるのは、そんなにたくさんの人がおったら、そこで大事な教え、ことを教えるっていうことだと思います。それなのに、ここではですね、このたくさんの男だけでも5000人にすれば、女の人、子供も寄せればですね、1万人もおったかもしれない。何を教えたかが全然書いてないわけです。実際にその場所を私は想像してみたんですね。たくさんの人がイエス様山へ行った、来たと。イエス様がどんなことを教えてもらえるだろうかな。と思ってきたはずです。それなのに何もここに書いてない。だどうしてなのか。この人たちがですね、腹が減ったからイエス様にパンをもらいに来たんではなかったわけです。そもそもですね、イエス様の教えがとっても不思議だ、あるいは力がある、あるいは病気の人も癒すと、何かイエス様が教えてくれるに違いないと、何かがあると思ってきた。食べるパンをあちらこちらであげたりするような慈善家ではなかったわけですね。ですから初めからここに集まった人はですね、パンをもらえると期待したのでは全然ないわけです。 ですから、ここのイエス様の言葉、最初の言葉はですね、どこでパンを買ったらいいかと。あたかもなんか、ちょっと読んだ、責任、パンを与える責任があるようなこと、普通のパンを何も与えるようなことは誰も思ってなかったはずなんですね。パンが欲しいために来たんではない。弟子たちも知ってたはずみんなですね。イエス様も普通のパンをあげるためにおるんじゃないわけです。そういうことから考えてもわかりますが、この六章で言ってるのはですね、ここで初めからこのヨハネ福音書はですね、この集まった人たちに本当のパン、目には見えない命のパンを、ことがこれテーマになっているわけですね。で、そういうことを普通のこうしたパンと重ね合わせて書いてあるわけです。で、最初からそういうふうにですね、普通の教えということは何も書いてない、そのためなんですね。命のパンという最大の一番大切な教え、そのことをはっきりと見せて教えるためだったからです。だからヨハネも他のここで当然お話しされた教えたことも全部省略して捨ててしまって書いてないというわけですね。で、そしてそういうパン、初めからイエス様はですね、普通の目に見えるパンではないこと、どこで買えばいいのかって試したというんですね。だからもちろんこのピリポはですね、普通のパンだと思ったからですね、非常にこのお金が高くると、200デナリオン、これはさっきも言われましたように、これもですね、200デナリってどのくらいか今の日本人一人もこれは分からないはずです。ですからこういうのはちょっと不親切で、聖書をそのまま読んでもこの大事な意味が分からないわけですね。これは別の福音書の箇所で1日の給料として1日は1デナリと書いてある箇所があるから、1デナリってどのくらいかっていうのはまあ大体予想つくわけですね。一日の賃金になってます。ですから、大体おまかに言うとですね、現在の普通の年齢の人でですね、40代ぐらいの人で、おまかに言ったら月30万円ぐらいってのは、まあまあ平均になるだと思うんですね。ボーナスなんかも入れたらですね、当然そのぐらいになるだと思います。で、一日1万円ということですね、ですから。一日の給料して、今の日本で想像するのは、一日1万円、1デナリは1万円ぐらいだと。言うなれば、200デナリということは200万円ぐらいもなるわけです。これはまあそうですよね。今言ったように男だけで5000人、女もよして子供もよしたらですね、いつのくても1万人ぐらいもおると。1万人もおるとすれば、一つ200円のパン買っても200万円になるわけです。そういうことですね。ですからこれはすごい、パンの代金になるわけです。ですから、ピリポはですね、とてもじゃないけど、普通の目に見えるパンをあげるんだったら、これは足りない。もう絶対無理だと言ったんですね。けど、イエス様はですね、普通の目に見えるパンのことでなかったわけですね、本来。ですから、本当の命のパンというものはですね、これはイエス様が与えることができる。いくら多かったって、それは関係がないわけです。そしてそのイエス様が与えるパンというのは、元はですね、本当に見栄えがしない、どこにそんなものがあるのかってわからないようなぐらい見栄えのしない、目立たないことで、ここでそれを強調しているわけですね。ここにあったのはですね、一人の子供、男の子が、これまた小さいですよね、子供。そして大麦っていうのは、これは大体は動物の餌にすることが多かった。それからとても貧しい人の食べ物。普通はもちろんパンというのは昔から小麦で作るわけです。ですから日本でもですね、大麦を食べてた時代は貧しい時代だったわけです。今の若い人はほとんどですね、大麦っていうのを食べたことがないわけです。私たちの子供の時には戦争、敗戦した直後でありますから、大麦っていうのが普通だったわけですね、を混ぜると。これはどこの国でもですね、味がですね、当然大麦っていうのはあんまり美味しくないからですね。ですから、わざわざここで大麦のパンと書いてある。そして子供だと。こういうふうに一番見栄えのしない貧しいような目立たないもの、 つまらない、何にも役に立たないようなもの、そういうものであってもですね、イエス様がそれを使って祝福されるとですね、たくさんの人たちのいわば霊的な栄養になるというわけですね。イエス様が感謝の祈りを捉えてから座っている人たちに分け与えたと、イエス様がしたわけです。そういうことで、これはキリスト教の歴史はそのままここで言われていることなんです。キリスト教の歴史はこのローマの大きな国、あるいはユダヤの国の少数の人から始まった。それは一番底辺の人たち、特に昔は非常に多かった奴隷というですね、奴隷のような一番貧しい人や身分地位も何もないような人から始まったわけです。その人たちはまさにですね、大麦のパンとか2匹の魚に例えられるような小さなものだった。そういう小さな小さなものがですね、イエス様がつく祈って祝福されて用いたらですね、たくさんの人々を次々と満たしていったというわけですね。そういうような当時すでに着々と行われているキリスト教の歴史そのものがここで言われているということです。そしてこれが4つの福音書全部で特に強調して書いてあるというのは、このようにしてですね、どんなに洗礼のヨハネが無残にも首を切って殺されるというようなことがあってもですね、それがどんなことがあってもあっても不思議なことに、キリストの力、この命のパンというものは広がり続けていくんだと。そういう大きなですね、時間の時の流れ、歴史の流れを言おうとしているわけです。あるいはそれを予言しているわけです。そしてこの福音書が書かれた時、すでに着々とそれが実行されて進んでいっていると。ですから当時もですね、このヨハネもまさにこれ漁師だったんですね。一番の弟子とされたペテロも漁師だったわけです。その非常に小さいものがですね、まさにこのように祝福されて用いられた。でマルコ福音書というのもありますが、マルコもペテロの弟子だったんですね。ペテロが漁師だと、まあ、そんなふうに、ここを読む人たちはですね、まさにこれは自分たちのことが書かれてあるんだと、予言されているんだと。この世はですね、大きな武力とかですね、地位とかお金とか、いわゆる経済、そういったものが大きいものだとみんな思っているけど、昔もそうですね、ローマ帝国の武力、権力、それから王という権威、力、それが大きいと思っておったけど、本当はそんなものみんな消えていくんだと。一番大きいものは、こんなにもですね、この世では小さいものとみんなが思っているものこそが神が用いたら大きくなっていくと。そういう永遠の問題、真理がここに言われているというわけですね。こういうことを本当に体験していく、そして信じていく、進んでいったわけです。だからここの問題はですね、イエス様はですね、実際に死人から蘇るようなお方であったし、2000年経っても影響を絶えず及ぼすようなお方で、神様と同じようなお方であるから、実際にこのようなですね、ことは目に見える形で行われたこともできたわけですね。だから神と同じ、神の子だから。そして死んでから復活することを目で見える形でなされたわけです。それと同じように、このような不思議なこともどんな方法でしたか、それはわからないわけですけれども、どんなことでもできた。水の上も歩くこともできたというわけですね。でもそういう一つ一つのことは、それ一回だけで終わることでなかったわけです。この5000人のパンの奇跡がいうことは、イエス様そのものは2000年前に実際に行うこともできたけど、後の私たちは、あ、そんなことがあったのと感心するとかですね、興味本位で読むだけでは決してない。今も、あるいは将来も、過去もずっとこのことが行われていくんだと、行ってきたんだと、そういう事実をですね、永遠の事実をここは述べようとしているわけですね。実際のところ、イエス様が与えた命のパンとか福音というものは5000人、1万人どころじゃないわけです。それから今日も全世界でですね、何億何十億という無数の人たちがとにかくこれで満たされてきたわけですね。ですから、ここに書いてあることはですね、それを予言するものでもあったわけです。で、この伝道の一番初めにイエス・キリストが、人はですね、
普通の口から入るパンだけでは生きることはできない。神の口から出る言葉によって生きる、本当に生きるんだって言われたんですね。でイエス様が与えようとするのはまさにその命の言葉、命のパンを与えようとされているんだと。イエス様を信じるときに目に見えないパンを神様からいただくと、そういうことがですね、実はここで言おうとされている本体であるということなんですね。でそういう大体そもそも象徴的な意味であるということは、数がそれになっているからもわかるわけです。大麦のパンが5つと魚が2匹と、これで足して、7つになっているわけですね。合わせて7つと。で、前にさっき言ったところではですね、別のマタイの福音書ではパンが7つというふうになっています。マタイの15の方ではですね、パンが7つと。で同じマタイのもう一つの箇所ではパンが5つと魚が2匹と、共通しているのが合わせて7つということ。それは全て共通しているわけです。ですから7ということを言おうとしているのが分かるんですね。ですからこの7つという特別な数、一種のそれはキリスト教の霊的な意味がそこにあるんですね。どんなに小さくても神が認めた、神が祝福された、どんな小さいもの、それは7つだというわけです。これは人間でもどんな小さいように見えても神がそれを用いて祝福されるときの完全なものだ。そして13節の残ったパンくずが12のカゴがいっぱいになったと、わざわざ書いてある。こんなこともですね、一体どうしてイエス様は残り物を集めたんだろうか。現代だったら残ったものを集めたら、それはゴミがあったら汚いから、またはもったいないから、だったらこれだけですね。けどここではそんな意味ではないんですね。ゴミ掘り回してたら汚いとか、あれはもったいない、そんな意味を全然言おうとしてるのではなくて、残ってみんなが満腹して満たされて、その残りを集めたまた十二っていう意思の完全なものになったというわけですね。これも本当不思議なわけです。使っても使っても数知れない人と満たしても、その残りはまた完全だと、なくならないっていうわけですね。不滅のエネルギーを持っている。そしてこの12のカゴに残った残り残りしてずっと2000年間も満たしてきたというわけですね。今日の私たちもその残りの、いわば12のカゴに満たされた命のパンで満たされておるということになるわけです。聖書ってのはとっても不思議な本で、そういう昔のことをですね、とっても珍しいようなことを書いておるように見えながら、ずっとどんな時代でも、これは非常にこの暗い世の中でも、戦争の世でも、迫害の時でも、すべて当てはまるようなですね、ことが、不思議な書き方で書いてあるわけです。で、それからもう一つですね、ここで他のマタイの箇所では7つのパンとなっているもんだけど、どうして魚が2匹で出てくるんだろうか。結局したる問題はですね、ここ命のパン、パンの方が問題だというのは、この後次の月ぐらいにある6章のもった後でもわかるんですね。さっきもちょっと触れられたけど、6の48、ヨハネ福音書の6の48を見ていただいたら、この一言、これが究極的に言いたいわけですね。6の48、イエスこそが命のパンだと。イエスを私たちが心に深く受け入れるときには、私たちは不思議な命を与えられると。これはもうどんな時代になっても真理だと思いますね。イエス様から離れたら何か空虚になる。何をしても心から満たされない。その時は面白い、満たされてもどっか消えていくと。ところがイエス様を心に本当にいただくときには、どんなに一時は弱くなってもまた立ち上がることができる。 これはもう無数の人が経験した事実なんです。このことをこのパンの季節はそもそも言おうとしている。それならば、魚っていうのもあちこち出てくる。一体2匹の魚って何だろうかということなんですが、これはこの聖書ではですね、この湖での周辺の町でよくイエス様が連動されたということなんです。そして弟子たち10人のうちのはっきり分かったんだけども4人までも弟子漁師であるということありますね。復活したイエス様が弟子たちと一緒に食べたの魚だと書いてある。魚を焼いてあった。魚を取る、あなたたちは人間を集める漁師、魚を取る漁師になると。漁師が人間を取る集めるような漁師になると言われることもあります。それからもう一つで、この聖書が書かれた時代には魚っていうのは特別な意味がもあったわけです。でどうもそのことと結びつけられているようですね。これは前にもちょっと言ったことありますが、魚っていうのは日本語ではこれ別にどっちことなんですが、ギリシャ語ではですね、これ現代でもあちこち残っているわけですね。イクシュースってですね、こういう飾りも現代でもあちこちキリスト教で売っています。ギリシャ語でイクシュースって書くわけです。イっていうのはイエスス、イエスースのイなんですね。ですね。イクシュースのクは、これはクリストス。クリストスっていうのはキリストなわけです。でこういう時にどうしても見えないので、せっかく参加していただいているので、見えるところでなるべく追っていただいた方がいいんですけども、これは歴史的に有名なことなんで、ぜひ知っておいてもらいたいことなんですね。クリストス。で、スっていうのは、セオスですね。いくつのスは神ということ。それイエスですね。クリスト。それからジュっていうのはシュイオス。読み方か。これですね。シュイオスっていうのは、子。S はソーテール、ちょっと文字の形違うんですけども、これはこの S っていうのはこうにも書くんですね。毒みたいなシグマ。これは救い主。こういうちょっと煩雑ですけども、魚というギリシャはイクシュースって言うんですね。これ魚、ギリシャ語で魚、イクシュースって言うんです。とそれが不思議なことに、ちょうどですね、頭文字を取ったらイエスースのイとクリストスのクっていうと、イクシュースのスはセオスの神の頭文字と、ヒューはヒューヨスコっていうんですね。それから S は想定救い主ですから、イエス・キリスト神の子救い主というふうにちょうどなってるわけなんです。とても不思議なことなんですね。魚というギリシャ語はイエス・キリスト、イエス・キリスト、神の子、救い主。クリストとキリストのことです。それで一番初期からですね、魚の絵を描いて自分がキリスト者だということを表す暗号として使われたわけです。現代にしか残ってるわけですね。でキリストの文、昔のセンケビッチのコーバーデスなんかもよく出てきます。キリスト者といったら捕まえられて殺されるって危険があったから、自分がキリスト者と表すためにはですね、言葉で打ったら聞かれてしまう。だから人がずっと魚の絵を描くと、そういうことを自分はキリスト者だって言って表してたんですね。こういうふうな形のこうちょっと描いたら分かるんですね。こう魚の絵をちょっと描いたら分かる。キリスト教センターでも行かれたら、そういう魚の置物みたいなのも置いてあります。こういうのですね、イクシュースと書いてあります。この真ん中にイクシュースと書いてありますから、それはどういう意味かと、この魚ですね、こういうイクシュース、こういう置物みたいな、夜間置きみたいなのもあります。 まあ、そういうことでですね、ここのところで、わざわざ魚が出てくるっていうことも、この当時書かれた時にはすでに困難が使われておったわけなんですね。ですから、そういうことも特に関わりを思い起こさせるためであったかとも考えられるというところなんですね。はい、まあ、それはそういうことです。はい、それであと一つだけ最後に出てくるところを書いておきます。言っておきます。14、15ですね。でこのような大きな出来事があったにもかかわらず、人々はですね、預言者だと思ったはいいんですけど、自分を王にするためにですね、連れて行こうとした。この結果がそうだったんですね。この世のこんな特別な人を殺すと本当に王にならせろと。集まって、俺1万人もおってですね、この人はすごい人やと。王にしようと。その時にイエスは何にも言われないで、あなた方は何ということを考えてるんやとかですね、いや私が王になるはまだ後だとかですね、自分をも殺されるんだと何にも言われないで、黙って一人でですね、みんなをのけておいて、病わざわざたった一人で、そんなたくさん弟子たちも置いてですね、一人で行ってしまわれた。こういう書き方の中にですね、いかにイエス様が深い思いでこういったことを受け止められたかっていうのが、かえって、一つもそれに書いてないことで伺えるわけです。これは人間、当時のユダヤ人たちがですね、これほどの大きな奇跡を見ても、それでもなおですね、本当のイエス様が命のパンを与えるものであるということは分からなかったということなんですね。すぐに目に見える王にしてですね、この世の支配権を持つようなもので、目に見える解放をしてもらいたいと、そういうようなレベルで終わってしまうと。でそのことはずっと続くわけです。絶えずキリスト教の歴史の中でもですね、キリスト教の指導者は何かそういうこの世での大きな力あるものにしたいとかですね、現代の間違った宗教みんなそうです。今よく問題になっているですね、自民党の追及されてとうとう辞めてしまった村上とかいう人がおりますが、あの人はもともと成長の家という宗教が後押しして、そして、まあ、当選していったというわけですね。で途中から辞めたもんだから、この KSD に乗り換えて、そこから資金援助をやってそこに立とうとと、前にすでに逮捕された人もそうです。別の宗教団体と結びついたと、夫婦ともに入会していたというようなことで、すぐに現代の宗教もですね、何かこの世の力と結びついて大きくなろうとか支配権を持とうという傾向がいつもあるわけです。昔のカトリック教会なんかもローマ教皇権と結びついたりして、非常に腐敗した教皇ローマ法も出てきてしまったわけですね。こういうふうにイエス様というのはですね、この世の支配権、目に見える王になったり、そういうことのためでは決してないと、命のパンを与えるためなんだということです。でこれはたくさんの人は分からないと、分からないけれども、不思議なことにこれを受け入れる人が着々とできていくということも言おうとしているわけですね。残り物が自分の過去になったということを言う傍らで、同時にこのような無理解も書いてあるわけです。わざわざ並べて書いてあるわけですね。で現代もそういうことです。確かにイエス様は命のパンだと、だけどもほとんどの人がこれなかなか受け入れようとしないけれども、真理はそれで消えていくのか、決してそうでないということ、こういう形で着々と進んでいくのだと、そういうふうな大きな視野からこのことは言われているということです。はい、以上です。